それではただいまより説教、私の愛すること題して後ろ御伝道書より御言葉の取り次ぎをいただきます。
昨年の12月の中頃でありましたでしょうか、京都市議会議員の方々10名ほどのところに会いに行きまして、意見交換会というものに出ておりました。でそれは私どもの会社、株式会社グレープバインがですね、宿泊事業を伴うものでありながら、それを非常に社会福祉的のために用いているというのが市議会議員の方々のお耳に入りましてですね、特に最近であれば民泊、非常にメディアの中では市民感情を悪化させるものとしてメディアで取り上げられる中、行政としてはいろいろな条例の強化みたいなものを図っていきたいというような時に、そういうような事業者からの意見を聞きたいということで、その参考人としてですね、実は私呼ばれました。でいろいろと市民団体の方のお話を聞いたり、市議会議員の方の話を聞いたり、また私はどちらかというと事業者の立場ですね、ご迷惑をおかけする立場としてのお話をこうするわけです、ありますね。いろいろな、市民感情の中にもボタンの掛け違いというんですかね、本来であればちゃんとクレームを入れられるような、騒音があったらここに連絡してください、そういうようなことにちゃんとこう電話番号一つ貼っておけば大した問題にならなかったのにな、みたいな問題がですね、こう聞いてて分かってくるわけであります。でこれは確かに市民の簡単な感情が溜まっていくのも分かるし、一方で事業者としてやらなきゃいけないことをこうやってないんだろうなというような、事業者目線のある種の反省に立ったりですとか、いろんなことをしておったわけですが、僕が最後にその意見交換会が終わって市議の方たちと自由なお話をしているときに、いやこういうことは誰かがこう覚悟を決めてここに電話してください、こう窓口を一つ書くだけで多分大きな問題って解決するんですよね、そんなことをポロッと言ったらですね、はぁ、さすが牧師さんは違うわ言うことが違うっておっしゃるわけです。あ、そっか、一番最初に僕はあちこちのところで牧師ですって言って名刺を渡すようにしています。向こうから見たら牧師という眼鏡で見てるわけですね。なんか当たり前のことを当たり前に言った、でも受け手の方は牧師だ、言うことが違うとか言ってこうえらく感動されるわけであります。牧師らしさ、いやいや、もっと言うなればキリスト者らしさっていうものはどこにあるんだろうか。この多くの日本人がキリスト者とはこうあってほしいと願うその形、そういったものに私たちはややもすると振り回されてはいるんじゃないか、いやひょっとすると私たちの心の中には口には出さないけれども何度も繰り返してしまう思いが実はあって、キリスト者らしく生きなければこの言葉を日々感じることがあるのではないかと思うのであります。しかしその言葉というのはいつの間にか重荷になっていく。例えば教会の中で誰かが何かをした、その言動を見たときに心がざわざわ、あの人キリスト者なのに何であんなこと言うの、あの人は洗礼を受けたはずなのに、救われたはずなのに、尊い人なのに、清い人のはずなのに、どうしてあんなこと言うんだろうか。あるいはご自分自身を見て思われる方がいる、私はどうしてこうもダメなのか、毎日祈っているのに、毎日聖書を読んでいるのに何も変わらないじゃないか、むしろ以前よりも悪くなってるじゃないか、自分の弱さばかりに目がいく、この2つの全く違う問いの向きではありますが、これはしかし同じ本質のもとで行われる感情なのであります。それはキリスト者であること、つまりは洗礼を受けるということが完成された人間の証であると、そのように感じてしまうことがあるのではないかと思うのであります。洗礼を受けたなら人は清くなり、 迷いが減り、失敗も減り、いつも愛に満ちて、怒らず、妬まず、ぶれないはずである。そう思ってしまう。むしろ多くの日本人が、我々をそういう目で見ている。そう感じているかもしれない。しかし現実はどうでしょうか。牧師になろうという私ですら、キリスト者、一人のキリスト者として、ふさわしいのかと言われたらば、もう自信が持てないわけであります。そういう時人は崩れる。絶望するのです。しかし聖書というのは、福音は私たちの別の順序があるということを教えてくれるわけであります。神様は私たちが整っているから愛してくださるのではない。私たちが弱さを抱えたまま、その場に神の救いというのはもたらされるというのが聖書の語る言葉であります。マルコ書は冒頭で意外な出来事を書くわけであります。本日の聖書箇所皆さんと読んできましたが、そこにはイエスが洗礼を受けられたというふうに書かれているわけです。ここで私たちは一つ立ち止まるわけであります。主イエスは罪のない方のはずだ。悔い改めの洗礼を受けるはずのない方がどうしてそこにいたのか。仮に私たちが洗礼とは私たちの罪を全て洗い流し、洗礼を受けた後私たちは清らかな人になると、そのように考えるような儀式だとするならば、主イエスはその列に並ぶ必要は全くないのであります。ではなぜ主イエスは洗礼を受けられたのか、ヨルダン川の川の水の中にその体を浸されたのか。今日私たちはこの出来事を通してキリスト者であるということを問い直したい。洗礼を受けたいと思っている方がここにおられるのであれば、洗礼とは何であるかということを問い直したいと思うのであります。キリスト者として生きなければ、クリスチャンとして生きなければ、そのような焦りの中、あるいはそのようなことができないと怯える中、主の洗礼は一体何を語るのか。そこには私たちが感じるものの別のものの見方があるのではないかと思うのであります。その頃イエスはガリラのナザレの地から来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。このようにマルコ書は書きます。ここでまず大切なのは、洗礼者ヨハネ、洗礼者ヨハネが立っていた場所であります。ヨハネは立派な人々のためにその悔い改めの洗礼という儀式を行っていたのではありません。彼が呼びかけていたのは悔い改めということであります。悔い改め、つまりは私は神の前に正しいと胸を張れる人の集まりがそこにあったのではなく、むしろ神の前で自分を偽ることができないという正直な気持ちを持った人の集まりであったことでしょう。ヨルダン川の岸辺には宗教的に文化的に知識的にそういったもののエリートの方たちが列をなしてたわけではなく、むしろ自分の心の破れ、罪の深さを知り、主よ私を憐れんでください、そのように感じる方々がそのような思いを持つ方々が列をなして並んでいたのだと思うのであります。その列に対してヨハネは悔い改めの洗礼というのを行っていたというのであります。ここに主イエスが来られたというのです。主イエスは裁く側ではなく、その列の中に入ってこられたというのです。洗礼というものは、私たちはもう清い側に移ったという自己宣言の場ではないというのであります。まず主が罪人の列に立ってくださったということを覚える出来事であります。そして主が高い天の上から目も見えないところからもっとちゃんとしなさいとそのように言うわけではなくて、私たちが立っているこの場所、この地に降りてきてくださって、 同じ列に並び、同じ息を吸い、同じ水を飲まれ、同じ水に入られるわけであります。主イエスの行われたこの洗礼というのは、主ご自身の罪の告白、そういうものではなく、罪人との連帯、私たちとのつながり、その証だというのであります。そこにできているのは、そこにできている列は、神の前で助けを求める人々の列であります。もし洗礼が最初から助けを求める列に関わるものならば、洗礼後の人生も助けを求め続ける、そういう現実が待ち受けていることも当然であるというのであります。洗礼が授かったから、キリスト者になったから、弱さが消えるのではない。洗礼とは、キリスト者とは、弱さを抱えたまま、しかし神に向かって助けを求めて、良いものとして、少しでも良いものとして歩みを始めようというスタートであるということであります。さらに主イエスはナザレから来たというふうにマルコは書くわけであります。ナザレとはただの田舎町の名前であります。大都市から来た、エルサレムから来た、そのような話ではない。輝かしい経歴の登場ではなく、名もない町から来て、名もない人々、罪人がなすその列の中にそっと並ばれるというのです。ここに私たちが知る主の福音があるのであります。神の救いは、人が誇れるところから始まるのではない。人が隠したくなるような嫌な部分に入ってくる。だから私たちの、私はどうしてこうもダメなのか、そういう嘆きは神にとっては無視されるべきものではないのであります。むしろその嘆きの場所に神は来られ、共に立ってくださるのであります。マルコは続けてこう語りました。天が裂けて霊が鳩のようにご自分に降ってくるのをご覧になった。第一に、この霊が降るというのは、イエスが偉大な業績を積んだ後ではないということです。まさにここから始まっていく洗礼という、神に対して主イエスがへり下った直後に起きた出来事であります。この霊とは、主イエスに与えられるその使命、その使命を全うするために与えられたものであるわけであります。これから主と共に歩むという出発の印である洗礼、それを受けられた主イエスのその後、その霊に満たされた主イエスのその後はどのような道でありましたでしょうか。荒れ野を行き、人々を癒して回り、人々に罵倒され、愛する弟子たちに裏切られ、十字架につけられ、そのような苦難の道がそこにはあるわけであります。主イエスにとってもこの洗礼とは、苦難の道を歩き始める、その出来事の始まりであったことを思い起こしたいと思うのです。ですから私たちがキリスト者として、洗礼者として、洗礼を受けた者として、その自分に自信が持てなくなること、あるいはその信仰生活に自信が持てなくなること、困難がつきまとうこと、それは聖書が見ても明らかであるというのであります。主に結ばれた者として歩み続ける、それは喜びだけではなく、そこにはつきまとうのは苦しみもあるということであります。私たちはしばしば、もっと良い生活を行えたら神様に近づけるのかもしれない、 もっと清く正しく生きることになったら神様に用いられるのかもしれない、そのように感じることであります。しかし今日の洗礼の場面はむしろその逆を示しているように感じられるのであります。まず神の方から私たちに近づいてくださる、そして私たちに霊を与え励まされる、そして私たちはその愛と霊を受け取って歩みを始めることができる。つまり鳩となった霊は私たちの歩みや努力による結果や成果に対する報酬としての褒美としての霊ではなく、主と共に歩んでいくための糧となる恵みであると、そのように考えることができると思います。弱いままの私たちが弱いまま放置されたり無理に強がることを求められているとはなく、むしろ弱いままでも神と共に歩めるようにと主は私たちに霊を与えられるのだというのであります。むしろその霊の導きの中で私たちは自分の弱さを知って神により頼み悔い改め再び立ち上がり、それを繰り返しながら歩んでいくことができるのだと思う。そしてそれこそが私たちの見る信仰の歩みの現実なのであります。このようなことを言いながらも私たちはなおも他人を裁きます、自分を裁きます。なんと役立たずなんだろう、そう思うことがたくさんあるのではないでしょうか。信仰があるとそう思うがゆえに心は揺れて、言葉は荒れて、思いは汚れていく、自分で自分を責めていく時があるわけであります。本日は一人の方をご紹介したいと思います。星野富弘さんという方です。星野さんは若い時体育教師であられましたが、1970年の6月放課後のクラブ活動の中で演技をしていると誤って首から頭から落下し頸椎を損傷いたします。首から下の自由は奪われてベッドで横たわる日々が始まりました。昨日まで当たり前だったあらゆることができなくなる、歩くこと、食べること、トイレに行くこと、ノートを開くこと、ありがとうと握手をして手を握って言うことさえできない、病院のベッドの上で天井を見つめながら悔しさと怒り、どうして自分がこのような目に遭わなければならないのか、そういう思いが押し寄せたといいます。周囲の励ましにも放っておくがいい、放っておいてくれ、怒りがこみ上げてきたといいます。そんな時間が長く続いた、そんなある日友人からの手紙が届きました。お見舞いの言葉でした。お祈りしてるよという言葉でした。星野さんは返事を書きたい、そう思ったそうです。それは大きなことではありません。ただ受け取った優しさに自分の言葉で答えたい、しかし手は動かない、文字は書けない。そこで星野さんは口に筆を加えて文字を書き始めるのであります。震えます、にじみます、思うようには書けない、なかなかうまくいかないのです。どれほどのストレスだったか、自分の思うことが思うようにできなくなること、その時非常に私たちは自分に弱さを感じるわけであります。星野さんもそうでありました。もうやめようかと諦めた時だったそうです。星野さんは突然ある不思議な言葉を思い出したといいます。それは若い頃自分の自宅の家の近くに見つけた十字架に刻まれた文字でありました。疲れた者、重荷を負う者、我に鍛え、 それは聖書の言葉であると彼が知ったのは随分後のことだったそうですが、ベッドの中で自分の弱さと向き合いながら、何の自分が一体役に立つのかという心になった時に、主イエスの言葉が彼の頭に浮かんだというのです。疲れた者、重荷を負う者、我に来たれ。重荷を招くその主イエスの言葉が彼をキリスト者へと導いていきました。ここで決定的なのは、その主イエスの招きが、元気になったから、元気になったらこちらにおいでではない、立派になったら私と一緒に歩もうではない、重荷を負っている時でもいい、何の役にも立たないという絶望の中でもいい、それでもいい、それでも私のもとに来なさい。それが主イエスの言う招きの言葉なのであります。洗礼を受けた後の星野さんは、その一文字一文字返事を書きたいという小さな願いを形に変えていきました。そして字を書きました。そして詩を書きました。そして絵を書きました。そうして出来上がった作品は多くの人々の心を励ましました。もしかすると皆さんも星野富弘という名前を聞いて、そのポスターや絵はがきを手に取ったことがある方がいるのではないでしょうか。星野さんの歩みは、神の愛が整った人のところにあるのだけではなく、むしろ崩れている時にこそその愛は私たちの心に及ぶのだというように覚えるのであります。ヨルダン川で主イエスが洗礼を受けられた時、天から声がしたそうです。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。これは命令ではなく宣言であります。主はまずこうしなさいとはおっしゃられなかった。主がまず最初に行ったことは、あなたは愛されているという宣言であります。私たちは順序を逆に考えることがしばしばあるのです。良いキリスト者にならなければ、良い行いになれたら愛される、この私の生き方を変われたら私は愛される、そうではないというのです。主イエスの愛とは、愛が先なのであります。その愛とのつながりを受け入れることが私たちの洗礼の出来事なのであります。私たちの洗礼は、キリスト者として生きることは、私はもうすでにできるようになったという証ではありません。むしろキリストに結ばれ、愛することを呼ばれる、その恵みの中に入ること、一緒にイエス・キリストと共に立つこと、それが洗礼なのであります。星野さんが何もできない場所で来なさいと招かれたように、主イエスもまた罪人と同じ列の中に並び、同じ水の中に入られた。私たちが立っている場所に立ち、私たちが沈みそうな場所に降りてこられた。そして主は宣言されるのです。あなたは私の愛する子。この声ができない私たちの信仰を与え、支え、立ち返らせてくれるのだと思うのです。今日私たちは自分の出来不出来ではなく、この主の私の愛する子、この宣言に立ち返りたいと思うのです。愛されるからこそ私たちは歩むことができる。許されているからこそ私たちは悔い改めることができる。受け入れられているから従うことができるのであります。その順序の中で、今週も主の道を愛する兄弟姉妹と共に手を取り合って生きていきたいと思うのであります。お祈りをいたします。具在天の父なる主よ、愛する兄弟姉妹と共に今あなたの御前に集い、このひとときを持てますことを感謝いたします。私たちは弱い生き物であります。 自分の強さや弱さばかりに目を向けて、あなたが共におられることを忘れてしまいます。しかしあなたは私たちにおっしゃってくださる、あなたは私の愛する子、私たちはその愛によって生かされ、あなたの恵みによって歩みを進めさせていただけることを今一度思い起こしました。どうか私たちから離れず、見捨てず、一緒にいてください。そして不安を覚えるとき、苦しみを覚えるとき、これまでと変わらず、これからも私たちと一緒に伴ってくださいますようお願いいたします。この小さな祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。